夏目漱石作、心、下、先生と遺書、22。K の事件が一段落ついた後で、私は彼の姉の夫から長い封書を受け取りました。K の養子に行った先は、この人の親類にあたるのですから、彼を終戦した時にも、彼を服籍させた時にも、この人の意見が重きをなしていたのだと、K は私に話して聞かせました。手紙には、その後 K がどうしているか知らせてくれと書いてありました。姉が心配しているから、なるべく早く返事をもらいたいという依頼も付け加えてありました。K は寺を継いだ兄よりも、他家へ縁づいたこの姉を好いていました。彼らはみんな一つ腹から生まれた兄弟ですけれども、この姉と K の間にはだいぶ年の差があったのです。それで K の子供の時分には、ママ母よりもこの姉の方がかえって本当の母らしく見えたのでしょう。私は K に手紙を見せました。K は何とも言いませんでしたけれども、自分のところへこの姉から同じような意味の書状が二三度来たということを打ち明けました。K はその度に心配するに及ばないと答えてやったのだそうです。運悪くこの姉は生活に余裕のない家に片付いたために、いくら K に同情があっても物質的に弟をどうしてやるわけにもいかなかったのです。私は K と同じような返事を彼の義兄宛てで出しました。その中に、万一の場合には私がどうでもするから安心するようにという意味を強い言葉で書き表しました。これはもとより私の一存でした。K の行く先を心配するこの姉に安心を与えようという行為は無論含まれていましたが、私を軽蔑したとよりほかに取りようのない彼の実家や養家に対する意地もあったのです。 K の服籍したのは1年生の時でした。それから2年生の中頃になるまで約1年半の間、彼は独力で己を支えていったのです。ところがこの過度の労力が次第に彼の健康と精神の上に影響してきたように見え出しました。それには無論養家を出る出ないのうるさい問題も手伝っていたでしょう。彼はだんだんセンチメンタルになってきたのです。時によると自分だけが世の中の不幸を一人で背負って立っているようなことを言います。そしてそれを打ち消せば激するのです。それから自分の未来に横たわる光明が次第に彼の目を遠のいてゆくようにも思ってイライラするのです。学問をやり始めた時には誰しも偉大な抱負を持って新しい旅に登るのが常ですが、一年と経ち二年と過ぎ、もう卒業も間近になると急に自分の足の運びの呪いのに気がついて、下半はそこで失望するのが当たり前になっていますから、 K の場合も同じなのですが、彼の焦り方はまた普通に比べるとはるかに甚だしかったのです。私はついに彼の気分を落ち着けるのが先一だと考えました。私は彼に向かって余計な仕事をするのはよせと言いました。そうして当分体を楽にして遊ぶ方が大きな将来のために得策だと忠告しました。強情な K のことですから容易に私の言うことなどは聞くまいとかねて予期していたのですが、実際言い出してみると思ったよりも解き落とすのに骨が折れたので弱りました。 K はただ学問が自分の目的ではないと主張するのです。意志の力を養って強い人になるのが自分の考えだというのです。 それにはなるべく窮屈な境遇にいなくてはならないと結論するのです。普通の人から見ればまるで水郷です。その上、窮屈な境遇にいる彼の意志はちっとも強くなっていないのです。彼はむしろ神経衰弱にかかっているくらいなのです。私は仕方がないから彼に向かって至極同感であるような様子を見せました。自分もそういう点に向かって人生を進むつもりだったとついには明言しました。もっともこれは私にとってまんざら空虚な言葉でもなかったのです。 K の説を聞いているとだんだんそういうところに釣り込まれてくるくらい彼には力があったのですから。最後に私は K と一緒に住んで一緒に向上の道をたどって行きたいと発議しました。私は彼の強情を折り曲げるために彼の前にひざまずくことをあえてしたのです。そしてやっとのことで彼を私の家に連れてきました。